日蓮大聖人が身延山にて61歳の時、弘安5年10月7日に書かれたお手紙です。これは波木井殿に書かれている。波木井殿っていうのは、南部公ですね、南部様南部様といって山梨県の身延町全山を保有してたというお殿様です。まあ、日蓮大聖人のお弟子になって、波木井さん円実寺の開祖になっている僧侶でありますけれども、その波木井公に書かれたお手紙を本月は、皆様にご紹介させていただきます。原文はですね、釈迦仏は霊山に越して8カ年法華経を説きたも、日蓮は身延山に越して9カ年の独寿なり、伝行大師は比叡山に越して34年の法華経の行者なり、しかりといえどもかの山は濁れる山なり、我がこの山は天竺の霊山にも優れ、日域の比叡山にも優れたり、されば吹く風も揺るぐ木草も流るる水の音までも、この山には妙法の御事を唱えずということはなし。日蓮が弟子、旦那等はこの山を元として参るべしと。まあ、いかに日蓮でもひどいことを言ってると思いますよね。比叡山よりも優れてるってことを言ってるわけですから。この原文を、現代風に、訳しますと、釈迦仏というのはお釈迦様のことです。お釈迦様は、霊寿山、このお山に住まわれて八ヶ殿に渡って法華経をお説きになられました。今我々が読んでいる法華経を八ヶ殿の間に、お釈迦様は説いたと。日蓮は身延山に住んで9年間独寿であります。9年間の間お経をずっとあげてたと。伝行大師、これは最澄のことです。最澄は比叡山に住まわれて、30数年の法華経の行者でありました。そう言っても、あの山は濁っている山であります。自分のこの山、身延山は、インドの霊寿山よりも優れ、日本国の比叡山よりも優れています。ですから、吹く風も、流れ動く木や草も、流れる水の音までも、この山では、妙法の御事を唱えないということはない。日蓮の弟子、旦那、旦信徒たちは、この山を第一として参詣しなければならないというお手紙が書かれています。まあ、日蓮大聖人は、どこの山よりも自分のこの身延の山が素晴らしい山だと、この波木公にお手紙を出しているわけですね。これでは敵が増えると思いますよね。まあ、だいぶ敵がいっぱいいましたけども、こういうことをずっとこのものに残して、お手紙に残していたと。そして、この後に続く1年後には、61歳になるわけですけども、自分が亡くなることが、日蓮大聖に分かりました。身延を出て池上に継ぐときに同じ波木井公に手紙を出しています。その手紙の中では、自分がもし亡くなることがあれば、 自分の墓は必ず身延山に建ててくれという遺言をこの6人の弟子に遺言されます。そういうことから山村教会も必ず身延山のお参りに行くわけです。もう60年以上毎年お参りに皆様と行ってるわけですけども、日蓮大聖人の遺言と思い毎年あの山にお参りをして、日蓮大聖人に拝願をして一年の無事を祈るというのは、この今お手紙の遺言の通りに我々は男神と僧侶ともに必ずこの山を第一として参詣しなければならないという遺言のもとにお参りをしていることになります。